皆さんこんにちは。リナのジュエリーゆるラジオ、略してジュルラジ。この番組では私、国家資格貴金属ソーシング技能士とジュエリーコーディネーターの どちらも一級を持つ私ジュエリー作家リナが、ジュエリーにまつわることをメインに、あんなことやこんなことをゆるーく語っていく番組です。はい、ちょっとまずは前回の放送に引き続きお知らせがございます。今月のですね、5月の29日から6月11日まで、大学の友人との2人展きらめきと線を福岡のスタンドポイントで開催いたします。私の在廊日は5月29日金曜日と31日日曜日を予定しております。時間はインスタグラムとかスレッズで共有していこうと思っておりますので、そちらをチェックしてください。新作の尻尾のシルバーブローチや絵画、それからクジャクリング の一部作品の受注を行います。また、ご来場してくださった方で、スタンドポイント福岡の公式 LINE をご登録してくださった方にですね、先着で10名様にオリジナルステッカーのプレゼントもご用意しております。前回もしかしたら全員にお配りしますとか言っちゃってたかもしれないんですけど、申し訳ございません。10名だそうです。10名の方が先にねプレゼントで配り終わっても、ステッカー自体は販売しておりますので、もしタイミングが合いましたらぜひぜひ遊びにいらしてください。はい、ということでもうあと残り3週間ぐらいに迫ってるんですけれども、まだ作品が終わっておりません。どうしようやばいですね。普通になんかいろいろ3月受注分の制作もですし、6月の展示の準備だったりとか、なんかいろんなものが重なってしまい、もう全然終わっておりませんが、頑張って終わらせます、ね、せっかく楽しみに行きたいなって言ってくださってる方とかももうすでにいらっしゃるので、そんなね期待してくださってる方のね、なんかこう期待は裏切れないので、ちょっと毎日徹夜頑張りたいと思います。はいちょっとこういうね裏側というか、こういった話もまあラジオだからこそ言えるような気もしてます。なんかあんまり SNS にね終わらないとか書けないというか、ちょっとカッコつけてるっていうかまあそんな感じでね。はい、まあね、よかったらぜひ遊びにいらしてください。ちょっと6月の、ね、展示の話も追って今後していきたいと思うのでね、頑張ります。はい、とりあえずですねはい、ということでここから今回のジュエリーのお話に入っていきたいんですが、今回はですね5月の誕生石エメラルドについてお話ししたいなと思っております。で、皆様5月生まれの方いらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたらおめでとうございます誕生石って、自分の誕生石、なんか自分の誕生月だから気になるという方もいらっしゃると思いますし、全然関係なく純粋に好きな石を選ぶ方もいらっしゃると思うんですけど、なんかエメラルドって誕生石の中でも かなり名前が強い石だなって思ってます。どうですかなんかね、多分そんなに宝石になんか疎くても、なんかエメラルドっていう言葉は知ってる方は多くいらっしゃるんじゃないんでしょうか。まあそれぐらい昔から有名で、緑の宝石といえばまず思い浮かんでくる存在なんじゃないかなと思いますね。まず基本中の基本のところからお話しすると、エメラルドはベリルという鉱物のグループの中の こう緑から、まあ、ちょっと青みを帯びた緑色の品種のことをエメラルドと指します。で、同じベレルの仲間にはですね、ちょっと以前お話ししたと思いますが、アクアマリンという宝石もあります。まあ、つまり宝石として雰囲気はかなり違うんですけど、その鉱物学的に言えば親戚みたいな関係なんですよね。なんかこれって私は結構面白いなって思ってて、アクアマリンってどちらかというと透明感とか涼しさやみずみずしさみたいな印象がある、あると思うんですよ。ただ一方でエメラルドってなんかもっとこう濃くて深みがあって、なんか結構パキッとした強さがある感じがするけど、なんか元をたどると同じベリルっていう、なんか宝石ってそういう見た目の印象と、なんかこう鉱物の仲間、なんか鉱物の分類としてのズレみたいなのが、なんかこういつも本とか読んでて面白いなって思います。皆さんはいかがですか？なんか同じ鉱物の仲間だと知ると、なんだか急にこう親しみが湧く感じがありませんか？それからなんかエメラルドの名前の由来もなかなか面白くて、もともとはですね、サンスクリット語といって古代インドの、言語だそうなんですけど、サンスクリット語で緑の石を意味するスマラカタが、そもそもの語源の起源で、この言葉がギリシャ語のスマラグドスに変化して、さらにラテン語を経て現代のエメラルドという言葉になったそうなんです。なんかもうね、まあこう経てはいるけど、結局はずっと緑の石を言ってることになるんですよ。なのでもう緑代表みたいな石なんですよね。なんか私なんかこういう語源の話結構好きなんですね。なんか宝石にまつわる話をするときは割と語源の話もね一緒に入れたいなって思うんですけど、なんかねこういう語源ってなんか今の時代も昔の時代もどうかわからないですけど、今は結構色があふれてる時代じゃないかなって思うんですけど、なんか過去のね昔の人もこの石の緑は特別だって思ってこの名前をつけてるっていうのがなんかすごく面白いなって思います。でなんか実際その古代ローマのなんか博物学者プリニウスっていう人がこうエメラルドについての中で、これ以上に緑なものはないというね、趣旨のことを書いてるらしくって、なんかもう緑の石といえばもうエメラルドって、もうすでになんかここで完成されてるっていうかね、なんかそういう言い方をされてて、なんかまあそのぐらい昔からエメラルドのこの緑の色は特別扱いされてきたんだなって感じます。しかもエメラルドってただ有名だけじゃなくて、ちゃんと歴史の中でもスター性がある石なんですよ。まあ、例えば有名な話だと、こうクレオパトラがエメラルドを好んでいたことでね知られています。クレオパトラってね、名前が出るだけでもうなんかこう壮大感というか世界観ありますよね。そんな方に愛された石と聞くと、なんかエメラルドの持つ華やかさとか、なんか気高さみたいなものが よりねなんか強く見えてくるような気がしています。ねえ、なんかエメラルドってどうですか？私一番なんかねえエメラルドの緑って最初はなんかすごいなんかパキッとした緑な印象が強くて、私緑色は好きなんだけど、ちょっと好きな緑から外れてる感じはしてたんですよ。でもなんかなんだろう、このなんだろう、深いガツッとした緑っていうのがなんかこう見れば見るほど 癖になってくるというか、なんか噛めば噛むほど味になってくるというか、なんかそういう魅力がある石だなっていう感じがしますね。そう、結構なんて言えばいいんだろう、なんか最初はそんなに、まあ、最初から好きな方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、まあ、私のね個人的な話になると、最初はまあエメラルドはエメラルドねみたいな感じだったんですけど、本当なんかこう見ていけば見ていくほど、ああ好きだなってなってくる石ですし、今はかなり大好きです何なんでしょうねでなんかこうエメラルドってやっぱりなんだろう、ダイヤモンドみたいな種類の輝きとはまた違うんですよね。こうギラギラっとしたファイヤーがパーって出る感じというよりかは、本当に色そのものに深みがあって、なんかこうなんか静かに佇んでる感じ、なんか本当になんか輝きで見せる宝石というよりかは、その発色で見せる石っていうのがなんか魅力的だなと思っています。そしてここで一つ、その宝石好きの方には少し面白いあの小話があるんですけど、あのエメラルドにはですね、ジャルダンと呼ばれる内包物が見られることがあります。そう、内包物に名前がしっかりついてるんですよね。フランス語で庭を意味する言葉で、内部の景色、なんか内部のその内包物がですね、なんか庭のように庭のような景色に見えるという表現であの使われてるんですよ。まあもちろんね、そのエメラルドの宝石の全部がそう呼ばれてるわけではないんですけれども、なんかこうね、エメラルドの内包物はなんか欠点としてだけではなく、その石らしさを感じる特徴として見られることも多いんですよね。なのであの GIA もエメラルドを内包物が多いタイプの宝石として、まあ、扱ってます。なんかこうなんだろう、内包物がない宝石こそ美しいとも言えるけれども、なんか本当エメラルドって逆手に取った石というか、こう完璧じゃないところこそがなんか美しい、個性があるからこそがなんかすごい素敵という見方ができるのが、なんかこうエメラルドの魅力の一つではないかなと思います。まあもちろんね、あの品質の評価としては、なんかこう透明度や色のバランスはもちろん大事なんですけど、なんかそれでもエメラルドにはこう整いすぎてない美しさを楽しむところがあるなと思っていますね。皆さんはいかがですか？宝石ってなるべくこうね、内包物がクリアで綺麗な状態のものに惹かれますか？それとも少し個性が見えたりするものの方が好きだったりしますか？ね、私はどっちでしょう。なんかダイヤモンドだったらね、まあどちらかというとあの内包物がないものが好きだったりしますがね、こういうなんか色石になってくると話は違ってくるような気がしています。そしてもう一つ、エメラルドでよく話題になるのが産地ですね。なんかあのエメラルドってその生まれた場所どこどこさんってやつですね。なんかそういう場所によって色味が違ったりとかするんですけど、まあ特に有名なのはコロンビアですね。エメラルドといえばコロンビアと連想する方も多いと思います。なんかね、そのただコロンビアだけではなくて、まあブラジルやザンビアなど複数の産地で産出されています。でこの産地によって本当に色の傾向だったり、なんか明るめの色、緑が出てたりとか、逆に暗めな色が出ていたりですとか、あと出てくるその宝石の大きさも違ったりですとかね、なんか雰囲気が少しずつ異なるのも面白いところだと思います。ね、この産地の違いってなんかこうワインとか ね、陶器とかね、なんかそういうのにも少し似てるような気がしますね。なんか同じ名前のものでもどこで生まれたかで少しなんか味が違ったりとか、陶器であれば絵付けとかね、なんか釉薬が異なったりとか土が違ったりとか、なんかそういうところもなんかこの宝石の奥行きだなと思います。で、まあこのエメラルドについて、これは結構ジュエリーとしてすごく大事なポイントなんですけど、エメラルドってあのベリルなので硬度はそれなりに高い一方で、あの内包物が、あのね、内包物とかあと亀裂的なクラックが多くあるので、結構扱いは繊細さが必要な石でもあります。なので硬い石イコール何でも安心という単純な話ではないんですよね。ジュエリーに仕立てる時もデザインや留め方に少し気を配りたくなる宝石の一つです。なんかこのあたりもね、エメラルドがただの高級の石ではなくて、ちゃんと性格がある石だなと思うところの一つです。なんか色は強くて、ね、こう歴史もあって名前も有名でも、扱うには結構繊細さがいる。だからこのバランスがなんだかね、人間みたいで面白いですよね。ね、いろいろありますからね、人間もね。だから5月ってなんかこう新緑の季節でもありますし、空気が少しなんか濃くなってる時期でもあるので、このエメラルドの緑がすごく似合う季節だなと思います。で、春の新緑ではなく、もう少しなんだろう、こう夏に向かってその、ね、葉っぱがこう生き生きしてるような緑、なんかその感じがね、まさに5月っぽいというか、ね、だから5月の誕生石がエメラルドっていうのはなんか、まあなんかすごくしっくりくるような気がしますね。皆さんはエメラルド好きですか？誕生石として気になる方もいらっしゃると思いますし、誕生月とは関係なく、あのね、独特な緑が好きという方もいらっしゃると思います。もしよければね、あのコメントとかでエメラルドにどんな印象があるか教えてください。だから好きだけど自分ではあまり身につけないとか、なんかね、買ってるけどまだジュエリーにはしてないとか、なんかそういう話も聞いてみたいです。はい、ということで今回はエメラルドについてお話しさせていただきました。はい、ということでそろそろお時間となってしまいました。この番組ではあなたにまつわるジュエリーのお話など募集しております。私に話してほしいトークテーマなどあればぜひぜひ送ってください。あと感想コメントもとっても嬉しいです。各種ラジオ内でのコメントでも OK ですし、SNS だったらハッシュタグジュルラジで感想を送ってくれると、すかさずいいねを押しに行きますからね。それでは今回は以上となります。皆さんの毎日がジュエリーで彩られることを願っています。ではまた次回のジュルラジで。